はい、申命記の29章ですね。開いてください。前回の学びから、イスラエルが、従順に従っていく、このイエス、イスラエルが神様の言うことを聞いていくのであれば祝福があり、そして背いていくのであれば呪いがあるということ、これを見ていきですね、続きになっていきますですか。続きです。そしてこの29章から31章までの間にはですね、神様が前もってこのイスラエルに対して伝えておいてですね、でそれで後でその通りになっていく、まあ、その時に何ていうのかな、確かに神様が前から言われていたんだっていうことを思い出す、その裁きにおいても、よくしてくださるにおいても、災いにおいてもですね、神様が真実な方なんだ、その通りにご自分のことを行われる方なんだ、ご自分が言われたことを行われる方なんだということを見ていきます。では29章の一節です。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。で、ここで、ホレブという言葉が出てきましたが、これはシナイ山のことですね。シナイ山です。で、その時にいたイスラエルの民は、もうその大人の人たちは、ここには今の時点ではいないんですね。いないです。で、新しい世代の人たちに改めて契約を結ばせるということをここで行っていくんですね。で、いいですか。モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でパロとそのすべての家臣たちとその全土とに対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たあの大きな試み、それは大きな印と不思議であった。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を下さらなかった。という興味深いことが、この書いてありました。でここでは今モーセがですね、このモーセはもちろん80歳を超えたおじいさんだったんですけれども、ここにいる人たちは、当時は20歳未満ですねの、まあ、小さい子たちだったんですが、でもやはり小さいながらも幼いながらもですね、見てたわけですね。エジプトに起こったこの災いですね、その後悔が分かれる、でその後の奇跡見てきたわけなんです。で見てきたんですけれども、それがここで4節で読んだように、自分たちの生活の中に何の意味を持つかということが分かってなかったということをここで言ってるんですね。で続けて読みますと、私は40年の間あなた方に荒野を行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、またブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであった。あなた方がこのところに来たとき、ヘシボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて私たちを迎えて戦ったが、私たちは彼らを打ち破った。私たちは彼らの国を取り、これを相続地としてルベン人とガド人とマナセ人の半部族とに分け与えた。モーセが今ここで言っているのは、新しい人たちに対してもですね、新しい世代の人たちに対しても、アラノの旅において出エジプトから神様が行っていることは、実はアラノの旅においても同じことを行っておられた、奇跡を与えておられた、備えを与えてくださった、助けを与えてくださったということなんですね。ですか。でこの4節で あなた方に悟る心と見る目と聞く耳を下さらなかった今日に至るまでって書いてありますけれども、ぼっとしてたんですよ、簡単に言ったら。見てごらんなさい、着ているものを。そしたら擦り切れてないんですよ。あまりにも当たり前にしてたんですよね。あれ、なんだ、擦り切れ、そういえばこれ奇跡だよな、ね、なんて気づかなかったのかなっていうのはあるんですが、足の靴の方も擦り切れてなかったんです。だから皆さん、ずっとなんか5年か6年履いてて、あれまだ履けてるじゃん、後になって分かってくると、まあ、そういうことがもっとこう大きなレベルで起こっていて、確かに苦しみありましたね。パンも食べず、ぶどう酒も強い酒も飲まなかったけれども、そのマナーを通してですね、マナーは与えられますよね、マナーを通して主であると、神様おられるんだということを経験していったわけなんです。でかつこの二人の王に打ち勝っていました、勝っていましたね、戦争をやって勝っていました。でこれらを見ているにもかかわらず、悟る心と見る目と聞く耳がなかったってこう言うんですよ。で本当に、このアイカのところにですね、主の慈しみは日ごとに新しいと、それ尽きることがないってこう言ってるんですね。で私たちが当たり前に思っているその実は歩みの中に、で私たちがいつもこの超自然的なものばかりをその神様の働きだと思ってしまっている中で、実は自然の中で、そのごくごく普通の中で神の奇跡が、真実が働いているんだよっていうことなんです。でここで皆さんなんか興味深いなと思った表現があったと思うんですね。4節で主はって言ってますよね。主は悟らせなかったっていうね。なんだ、じゃあ俺たちの責任じゃないじゃんって、ね、イスラエルだと神様が無理やりそうさせたんでしょう。そういうふうに読まないでください、ね、もうこれはですね、私たちがずっと学びをしていてですね、分かってきたことなんですけれども、このように神様がされている時っていうのはですね、私たちが心を開いて悟りたい、聞きたいと願っているのに、無理やりそれをこの悟れないように、聞くことができないようにしているってことはないんですね。ここはとっても大事なんですが、で彼らがその心を開いていない、またはぼーっとしている、眠、霊的に眠ってしまっているから、神様が、まあ、そのままにされているっていうことなわけなんです。でここから学ぶことができるのは、神様のみによって私たちは悟ることができる、目が開かれる、それを見ていくことができるわけなんですね。あの午前中の礼拝で学びましたが、御霊による啓示がなければ、神様が示してくださらなければ、決して知ることはできないわけなんです。でここですね、私たちが自分自身に対してもそうなんですけれども、他の人に神様、イエス様のことを知ってもらいたい、神の言葉のことを知ってもらいたいという時にですね、いつも心に留めておかなければいけない。私が悟らせることはできないんだ、一切できないんだということですね。本当に開かせなければ、神様が開かせることなければ、決してできないんだということを、まあ、知る必要があります。で目の前にあるのに、ね、この例えば服であるとか靴ってもう目の前じゃないですか。気づかないってことってあるんですよね。あのイエス様が復活されたイースターの時に私たちは学びましたが、弟子たちが悟ってなかったんですよ。その聖書では書かれていて、イエス様が何度も話した、3日目に生き返るよ、悟っていなかったんですよね。それでイエス様が心の鈍い人たちと言って、そしてそこを読むとですね、ルカによる福音書、開かなくていいですよ、私が今読みますからね、ルカによる福音書のですね、24章の45節にですね、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてって、それで分かったって言うんですね。 ということで今モーセが彼らが悟る、この神様が心を悟、神様が彼らに心を、その悟る心を与えてくださると、まあ、こう言っているわけなんです。では次5節をご覧ください。あ、5節、ごめんなさい、9節ですね。9節をご覧ください。あなた方はこの契約の言葉を守り行いなさい。あなた方のすることが皆栄えるためである、はい、今契約を守りなさい、行いなさいですね。契約を結ば、新しい世代と結ばせるわけですけれども、行いなさいと言ったんですけども、その前に、9節に来る前に2節から8節までの間に神様がしてくださったことが書いてあるわけなんです。神様がこれだけのことをしてくださったんだよ、だから守りなさいなんです。順番が大事ですね。で、私たちはその逆になるわけなんです。私が一生懸命頑張るから神様が何とかしてくださる、そうじゃないんですね。私はもう実はこれだけのことをしていたんだよ、だから私に従ってきなさいなわけなんです。で、10節をご覧ください。今日あなた方は皆あなた方の神主の前に立っている。すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまで、あなた方が、あなたが、あなたの神主の契約と、あなたの神、あな主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。しかし私はただあなたとだけこの契約と呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者、並びに今日ここに私たちと共にいない者に対しても結ぶのである。ですから今モーセが話しているのは、単にそのモアブの草原にいる人たちだけではなく、後に来るイスラエルの子孫全員に対してなんだと。そしてその前で強調していたのは、単に長老たち、司たち、部族の頭たちのみならず、子供、妻、在留異国人で、この焚き木を割るとか水を汲むといわれるしもべのあれですよ、奴隷の働きですよね、そういう人たちに至るまでこの契約っていうのをこの結ばせるっていうか、この契約の中に入るんだと言ってる。この時間的にも範囲的にも地理的にもっていうかな、この横も縦もですね、全部含めた契約なんだよということですね。全ての人にとってこの方が神であり主なんだよということを、ここで彼は強調しているわけなんですね。で、このように契約というのは全ての人に対してなんだ。で、新しい契約の中においてもイエス様が言われた言葉は、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいなんですね。ユダヤ人の神がいてギリシャ人の神がいるわけではなく、全ての人が信じなければいけないもの、そのイエス様が十字架にかけられ血を流してくださったその契約というのは全てなんだよと。だからもう全然聖書とかそういうものとは無関係のアテネの人々に対してパウロが、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますってこう言ってるんですね。全然関係ないところです、ね、あの日本は、ね、やなんだっけ、神道と仏教があって、ね、ついでユタもあるしね、そっちがあるじゃないですかと。なんで西洋 の, です、ね、あの宗教ではないんだよと、全ての人に悔い改めを命じておられる。で、終わりの日にはですね、全ての被造物がイエス様を主と告白します。ピリピの、2章の10節と11節にこう書いてあります。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、 地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためなんです。とても大事です。そして今呪いの誓いとありましたね。立法については呪いが伴うということを学びましたけれども、これ必ずそうなるんです。だからイエス様をこの生きている時に受け入れた人はもちろんのこと、イエス様を主であるというのと、主であるのは当然ですけれども、ここで拒んでイエス様を受け入れないとした人も終わりの日には全ての人がよみがえりますか。信じない人もよみがえります。でもそのよみがえるというのは信じた人のよみがえるとは全然違いま す、ね、そして、白い大きな裁きの座って書いてありますけれども、神のその裁きの座の前、座の前に立つことになります。そして自分は認めていないけれども、もう現に事実としてイエスが主であると、この方が全てのものの元になっていらっしゃる方であるということを、その時は強制的ですね、強制的に告白しなければいけないわけなんですね。そういう、ここでモーセが言ってるのは厳粛なあれですね、その契約の締結って難しいですけども、契約を結ぶことになっているわけです。で次に、事実あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことを知っている。またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にもあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、氏族や部族があってはならない。あなた方のうちに独創や苦い思う気を生ずる根があってはならない。この今までイスラエルの民がエジプトの中でも、またアラノの旅の中でも通りがかりに異邦人の作った偶像があったわけなんですね。でこれを個人レベルにおいても、個人的においても、氏族単位であっても、万が一にも拝むことのないようにと戒めてるわけです。でそれが毒草とか苦いよもぎ、苦いよもぎっていうのは黙示録にも出てきますけれども、このなんていうのかな、麻酔みたいな役目も果たしますが、もう精神撹乱、錯乱っていうんですか、錯乱ねにも至らせるような、このまあこの毒草ですね、まあ、はっきり言った毒草ですよ、一種ですね、毒草の。でそれに形容してるんです。つまりですね、あまりにも痛々しい苦しみや経験、心の苦々しさをもたらすものなんだよということなんですね。で19節で、この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、潤ったものも乾いたものも等しく滅びるのであれば、私は自分の頑なな心のままに歩いても、私には平安があると心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されたすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去ってしまう。主はこの御教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、そのものをイスラエルの全部族からより分けて災いを、下されると。この19節、皆さんいかがでした？私はですね、興味深い哲学だなと思ったんですね。まあ実にイエス様を信じていないというか、神を知らない人たちの持っている哲学です。どうせみんな同じように死ぬじゃんっていうことですよ。これ簡単に言ったら、潤ったものも乾いたものもって等しく滅びるのであれば、等しく同じように死んでるじゃん。悪いことしてても良いことしていても、どんな状態であっても、だったらね、得していきたいよねって、神なんか信じたら損するじゃんって。だから僕には平安があるよって、こういうわけなんですよ。でこれ自分祝福してるわけですよね。そうやって祝福っていうのは、満足してるって言った方がいいかな。 そしたら神様はですね、たとえあなたがイスラエルの共同体の中にいたとしても、あなただけが引き抜かれて、そしてあなただけにこの神の呪いの言葉が、誓いが実現するよということをここで言っているわけなんですね。とっても大事な神様のなんか真理です。私たちがいわゆる日本人の言葉を使えば、赤信号みんなで渡れば怖くない、ね、みんなで一緒にいれば安心だということです。でこれ私もういろんなところで話していますけれども、皆さんも何度も聞いてますけれども、そういうことが許されない社会というのは現実なんです。以前は私はですね、伝道するときに赤信号みんなで渡ればみんな死ぬとか言ってたんですけれども、今私津波のことをよく話します。津波ですね、災害のことを話します。で、多くの人が死にました。でこれは別に私責めません。助けに行こうとした人が死んでいくんですよね。で実際にその本人も助けられないし、そして自分も助けていって死んでるんです。でもある岩手県のこの村のところで、この昔から伝わっていることわざに基づいてですね、天然バラバラじゃなくて何だか忘れましたけれども、そういう津波天天子ですね。つまり自分の天天子、天天子、天電子ですか、すいません、はい、今録音してるんで正確に言わないとですね、難しいね、天電子です、濁音がつきますね、すいません。でそのもともとのあれはその共同体を守るために、そのもうそういう時は家族のものを助けなくていいんだよっていう、その情をね切ってもいいっていう、そういう倫理なんですよ。だからその小学生とか中学生とかいつもその話を聞いていて、結局もうお父さんお母さん友達全部考えなくていいから自分が逃げなさいってこう言います。でみんな逃げて、でほとんど死んでないんですよ。ゼロに近いで死んじゃった子っていうのは風邪で休んだんですよね、学校で。でもみんなそのそれぞれ逃げていくから、その高台のところで会うことができるわけなんですよ、ね、でこれが人間の現実であり、神様が言っていることなんです。自分しか救えないんだよ、他の人を救えないんだよ。私は一緒に共同体で、運命共同体で家族と一緒にいたいと言ったら家族と一緒に滅びるしかないんだよ。けれども家族も救いたいのであれば、あなた自身がイエス様を信じて、イエス様に悔い改めて、イエス様に従ってて信じていくんだよ。そしたらもしかしたら他の人も信仰を持つかもしれないし、ということなんです。だから個人なんですよ。共同体も大事です。この旧約読んでると、新約以上に旧約がはっきり分かるのは、この共同体ってとっても大事なんですね。と同時に個人なんですよ。で今こう書いてありまして、で次にですね、22節に、後の時代あなたの後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人はこの地の災害と死がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって火傷となり、種も負けず実も出さず、草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、ツボイムの破滅のようであると。このソドムのですね、火と硫黄のあれが降ったその時のようにイスラエルがなると。これ具体的にはですね、おそらくは捕囚ですね、アッシリアによって荒らされた、またバビロンによって荒らされて、そして捕虜として捕らえ移されていく、で荒廃したイスラエルの姿を表しているわけですけれども、19節から21節までは個人の話をしてましたよね。けれども、ごめんなさい、19節からごめんなさい、20節だ、ごめんなさい、20節まで、いいのか、21節までか。そして今読んだところは、全体の話をしてるわけです。で何が起こったかというと、個人が行っていた偶像礼拝、これがイスラエル全体に広がっちゃったって話なんですよ。イスラエル全体に。 でさっき毒草や苦よもぎってありましたよね。苦々しい経験って話しましたよね。でこの苦みを実は新約聖書のヘブルの12章の14節と15節でこのことを考えながら、このヘブル書の著者がこう言ってるんですよ。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。そのためにもあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。その苦々しい思いですね、恨みっていうのかな、これが広がるものなんだよって教えてるんです。で、他の人たちが汚れていくんだよということなんですね。パニックってそうですよね。ものすごい感染力がありますよね。一人がこの恐れを持ったら、その伝染力というのはすごいですよね。で、そうじゃないと言ったら、ちょうどカデシュバルネアにいたヨシュアとカレブみたいにですね、石を投げつけられそうになる危険も犯さなきゃいけないほど、もうみんなが全このわーってなってですね、全体に広がっていきますね。で、同じように苦々しさっていうのも汚れをもたらします。だからまず何を求めなきゃいけない、平和を求めなさいと。平和を求め、全ての人と、自分が知っている限りの全ての人と平和を求めなさい。これが大事ですね。だからこれは妥協しなさいって意味じゃないです。ですね。自分の信じていることを捨ててまで信じているというのはイエス様の真理ですね。そういうことじゃなくて、その中ですよ。この正しい関係ですよね。これをちゃんと持っていきなさいと。で、清さを求めていきなさい。そしてよく監督して、この恵みから落ちるものがないように。苦い根が芽を出して悩ましたり、多くの人が怪我されたりすることのないように。イスラエルはその個々人でそういう罪を犯して、偶像礼拝の罪を犯していたから、それが苦い根のように広がっていったんだということになるわけなんです。で、次24節をご覧ください。すべての国々は言おう、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう、それは彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らに当てたのでもない他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と激怒と思って彼らをこの地から根こそぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに。イスラエルはですね、このものすごい大きな国になって繁栄して、それで国々は見て、確かに神は生きておられると認めると同時に、彼らが背いた場合でも証になるんですね。それは背いて証になって何かしたら、もう荒廃するわけですよ。なんだこれはと驚愕するわけですね。恐れるわけです。そしてその時に、その説明として、彼らは神様に背いたからだよ。裁きにおいても神の真実が明らかにされる。それがローマの3章の3節と4節に書いてありますけれども、こう書いてますね。あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるため、つまりこの裁きを行われることによって確かに神は生きておられるんだということを明らかにするわけなんですね。で、イスラエル旅行を今用意しておりますけれども、私がですね、ユダヤ人とイスラエルについてですね、本当にこう信仰の中の、一部になっている理由というのが、イザヤ書に書いてある言葉で、あなた方は私の証人であるっていう言葉なんですね。で、この言葉を一番最初に目に留まったのが、ワシントン DC にあるホロコースト博物館ですね。そう、出た後に書いてます。で、これはね、文脈から外れた適用させてるんですよ。あなた方が私の証人であると、つまりあなた方はもうこのホロコーストのあれ見てるよねって、これに対して責任持ってるよっていう、 あなた方は他の人に証言していかなきゃいけないよ、このやったことをっていうふうにさせたいんですよ、彼らは。けれども文脈読むとそうではなくて、あなた方はってイスラエルのことなんです。私の証人だよ。でイスラエルのその裁く、あのイスラエルがその迫害を受けてですね、ホロコーストの中にいて、まあ、今まで例えば韓国の中において日本軍が行ってこういろいろやった、いろんなこの残虐なことをねやって、まあ、そういうのも私たちは見てるわけですよ。またあの日本だったら原爆もあって、そのね恐ろしさが違いますね。あのなんだこれは、単なる人間の憎しみとか怒りとかって、そういうものをもっと深いレベルのですね、これを一言言ったら霊的なものを感じました。なんでここまでできるのか、またユダヤ人がなんでここまで記録していることができたのか、しかも世界の超大国のアメリカの首都のど真ん中でなんでこんなことを証言することができるのか、怖くなりました。世界を相手取ってこういうことが起こったんだよ、言わしめてるわけですよね。怖くなりました。でその前に、なんで生きられたの？そこでイザヤ書に書いてあるのが、先ほども言いましたように、私たちがイエス様によって救われて、そして霊的な目に見えない真理っていうのを、まあ、見ることができるようになった。でも目で見える形で、国のレベルで神様がご自分の真理をイスラエルによって明らかにされているんですね、ということが分かりました。でそれで私の信仰の一部に今なっていますね。イスラエルとユダヤ人というのは、確かに、私の信仰の悩みに見ていかなければいけない存在なんだということを、確かめましたけれども、ですからここで国々が、全ての国々ですよ、遠くからも来てるわけですよ。なんだこれは、そしたら彼らが不真実だったからだよと、神様に背いていたからなんだよ、ということですね。そして、29節に隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えの言葉、全ての言葉を行うためである。とても大事な、午前礼拝でお話ししましたが、ぜひこれを、聞いてください。いらっしゃらなかった方は聞いてください。隠されていることは神様のものです。そこで私たちが、それを知ろうとするところには、なんですかね、問題が起こるんだっていうことなんですが、イエス様じゃないや、イザヤ書ですね。イザヤ書にこう神様が言っています。天が地よりも高いように、これ55章の9節ですね。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。このように、隠されていることがあります。そしてすでに明らかにされていることについては、私たちは責任があるんだよと。ここととても大事ですね。ルカの12章の48節でイエス様が大事な言葉を言われました。開きたい方は開いてもいいですけれども、短い言葉なんでノートに留めておけばいいかと思いますが、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。ルカの12章の48節です。違いますか？いいですね。違うか、すいません。後半ですね。すべて多く与えられたものは多く与えられ、求められて、ごめんなさい、多く任されたものは多く要求される。とても大事です。とっても大事です。なんでイスラエルがそこまでひどい目にあったのか、多く与えられてたからですね。だから他にもっと悪いことをしている人たちがたくさんいるにもかかわらず、イスラエルが、まあ、その半分、3分の1を行ったとしても、3倍みたいな、3倍に近い裁きを受けているわけなんですよね。 で、これが私たちキリスト者にも当てはまるわけなんです。私はあの友達よりも悪いことしていません、ちょっと悪いことしてるけれども、あの人はもうすごいことやってるから、私は神様の前に出た時も罰は軽いでしょ、ブーなんですよ。多く与えられてるんですね、多く任されている。そして30章に入ります。ここですね、私ワクワクする箇所なんですね。今この律法を学んでますとね、なんかつまんないかなって思う時があるかもしれませんが、この聖書の後をずっと読んでいくと、このモーセが語った言葉ってすげーと思うんです。全部その通りになっていくんですよ。土台って言ったらいいですね、基盤って言ったらいいでしょう。ですね、これを今私たち見てるので、見てるときは土台なんで、なんか土台だなみたいなねでも建物が後で見えてくるとですね、あ、なんと土台が大切なのかと分かってきます。で、今は呪いの誓いって書いてありました。もう荒廃している姿ですよ、めちゃくちゃになってる姿ですよ。でも神様は見捨てておられないんですね、イスラエルのために。ご覧ください、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これら全てのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らした全ての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くし御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。世界に散っていくというのは あまりにも恐ろしい呪いでありますけれども、神様の回復もあまりにも、偉大なものですね。どんなに世界に散っていても、天の果てに行っても、神様はそこから彼らを戻してくださる。神様がかつてアブラハム、イサク、ヤコブに約束された、あなたの子孫にこの地を与えると、言われたことがここで回復し成就していくわけなんです。で、これが、彼らが心を尽くし精神を尽くし御声に聞き従うという、つまりただ戻ってくるだけではなく、物理的にその土地的に回復するだけではなく、霊的にも回復するんだ、救いが与えられるんだよということがここにあります。これ完全に忘れていいですけれども、覚えていらっしゃりたい方はですね、これをね、パレスチナ契約というふうに神学者がずっと言ってました。つまりパレスチナというのはそのイスラエルの地ですね。そこに世界に散らされても、この彼らは戻ってくる、このパレスチナの地に戻ってくるよとですね、いうふうに、この言ってるこの契約のとっても大事な部分になりますね。で、これはもう関係ないっていう人がいるんですけれども、私はですね、ここで聖書を学ぶですね、特権があるんですね。これ通読する特権です。順番に読んでったらですね、頭おかしくなりますよ。だってその約束ばっかりですから、散らされて戻ってくる、だから悔い改めないから散らされる、でも私は彼らを戻すっていうのも何十100以上ある、もっとあるんじゃないかな、ものすごい量なんです。これどうやって解釈するんですか。で、私の妻がちょっと通ってる聖書の学び会でですね、ゼカリア書を学んでたそうなんですけれども、で最初はですね、ここは文字通りに取るべきではないとかってですね、でこれ最初そうやって始まったんですって。それ後になってですね、いやこれは何だっけね、そのまま受け止めてエルサレムは文字通りのことでって感じですねなんでか分かりますか。素直にそのまま読んでったらですね、そうとしか読めない。でもし何か違う解釈してったらわけ分かんなくなっちゃうんですよ。読み続けられなくなっちゃう、そこでもう止まっちゃうんですよね。 で、なんでそういうふうに比喩的になんかいろいろできるかって言ったらですね、こっち見てあっち見てこっち見てあっち自分の好きなとこしか見てないからそういうふうにできちゃう。順番に見てったらできないんですよね。できないんですよ。で、ここのすごいことは現在進行形の約束になっていることなんです。ですから荒廃したイスラエルの地が18世紀の終わりから世界に散らされたユダヤ人が、しかも迫害の中にいるユダヤ人がそのパレスチナの地、故郷にですね、郷土って彼らありますけど、郷土に戻ってきて開墾してですね、みんなどんどん死んできました。マラリアとかですね、あとはもうそこはもう本当にもう木がすごいない、全然ない、このもう荒れ地だったんですけど、そこに緑を作り出していったわけなんですね。で、今度はそれだけではなくて国を作ろうって言った人がいたわけです。国を、テオドールっていう人です。で、それも反ユダヤ主義です。フランスにおける反ユダヤ主義が原因になったドレフェス事件というのがあります。で、私たちが一生懸命、だから他の人たちにちゃんと合わせてない、同化していないからダメなんだっていうふうに彼らは思ってたんですよ。よく言われるじゃないですか、ユダヤ人自分のことばっかりやってるからこうやっていけなくなるんだってね、言われるもんだから、これ自分たちも一生懸命合わせようとするじゃないですか。合わせようとしてる人もやっぱり迫害を受けてるんです。これは違うって、私たちは強度を持たなければいけないと、というのが今度は政治的にやっていこうっていう。で、その時は気狂ってる、もうユダヤ人の中でもお前バカだって言われたんですよ、ね、何言ってるんだと。で、実際にそこで開墾に行った人たちもですね、やめてくれって、そんなことやったらもうその時はオスマントルコだったけれども、オスマントルコから迫害を受けるって、やめてくれってですね、もうユダヤ人でさえもが、いや、もう夢物語で、彼は日記に書いたんですよ、私のや構想は5年後、いや50年後にそうなる、50年後に国連が認めたんです。で、彼は別に神様を信じてる人じゃなかったんですよ。現在進行形でイスラエルの人たちが戻ってきてます。で、天の果てと書いてあります。で、ここである人たちはバビロン捕囚でこの帰還して戻ってきたっていうんですけれども、天の果てって書いてあるのには当てはまらないよねと、このイスラエルができる前にですね、言ってた人もいるんですよね。まあそういう人は、あの人はちょっと原理主義者で狂信的でとかね、ちょっと聖書を文字通り読み込みすぎてるとかね、なんか言われてたんですよね。で、今、離散のユダヤ人が世界にある国のほぼ全てを占めています。世界のどこか、その一つのどんな小さな国でも、ユダヤ人一人はいるんですよ。ほぼですね、ほぼどんな小さなのか、フィジー島とか分かんないけど、まあ、そういうところにいてもユダヤ人がいるんですね。ですか。そして今どんどんどんどん戻ってきています。そしてメシアが戻ってこられるとき、このことが完全に成就することを、この聖書は予言してるんですね。で、ゼカリア書の12章に、主がエルサレムにいる人々のために戦ってくださる。その時にエルサレムにいる人々がですね、もう世界の軍隊からもう攻められようとしています。もう絶滅の危機です。けれども、イエス様が戻ってこられて彼らを救うわけですけれども、その救ってくださるそのメシアが、私を突き刺したものを見る。突き刺した。ユダヤ人ですよ。十字架につけたユダヤ人、つまり自分の先祖が十字架につけたあのイエスがメシアなんだっていうのが分かって、嘆くって書いてます。ウイゴを失った、自分の長男を失ったように嘆くって書いてますね。悔い改めるということです。そしてその次に13章に書いてあるのが、清めの水泉がこう湧き出るっていう、つまり新しく生まれる、神の霊によって新しく生まれるという経験を彼らはするんですね。で、これが、成就します。そしてイエス様がですね、マタイによる福音書の24章の30節31節にご自分が戻られる時についてこう言いました。人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。 人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます、ね、この選びの民を四方から天の果て、これがこの今読んだ申命記の箇所になるわけなんですよ。そして5節をご覧ください。あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む川を切り捨てて、あなたのが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。あなたの神主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれらすべての呪いを下される。あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜を生むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟を守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。でここをですねじっくりと読むと、彼らが戻ってきてそして所有している地にいるときに5節ですね、今度は彼らが主が彼らにこの法費を心の法費を切り捨てると、つまりこの神様のことを分かるように敏感にさせるということですね。そして彼らが神様を愛するようになるというふうに書いてます。なんかさっきのこの前半部分の予言だけ見るとですね、イエス様が戻ってきてその時に彼らが悔い改めて、そして一斉にこの約束の地に来るというふうに思ってしまいがちですが、この後を見るとそうとも限らず段階的に戻ってきている中で彼らがこの悔い改めて、そしてイエス様神様に立ち返って、そして完了されるというふうに見ることができます。でなんで今こういう詳しいことを話しているかというと、ユダヤ教のラビでさえも当時がメシアが来なければイスラエルは回復されないって言ってたんです。今でもそういう過激なグループがいます。ユダヤ人の中でもですね10人十色です。いやむしろですねマルクスみたいに無神論者たくさんいます。すごい人がたくさんいます。もう本当に反聖書的な反キリスト的なですね意見を言ってる人もいるぐらいですね。でそういう人だけではなくて、真面目な宗教的なユダヤ人でさえがですね、メシアが来なければイスラエルは回復されないって言ったんですよ。けれどもよく見るとですね、段階的なんですね。段階的なんです。で、それがはっきりわかるのが、エゼキエル書の36章と37章です。今読むとですね、時間がかかるし、これやってるとですね、さらに1時間、2時間って説明していかなければいけないので、ちょっと待ってくださいですね。でそこを見るとですねイスラエルの土地が回復するんですよ。でそして集めると神様言われてるんですね。私は彼らを集めるよと。その後で彼らに清めの水を与える、つまり神の聖霊が与えられると。で回復するんだよ。そしてもう一つ37章のエゼキエル書のところには枯れた干からびた骨の幻があります。この有名な幻ですね。そして骨が組み合わさってですね肉がつけられたけれどもまだ息がなかったんです。命がなかった。そこに神様が風を呼び起こして息を吹きかけて生きたものとなったって書いてあるんですね。だから初めに国のそのもの国自体がですね物理的に回復しますよ。でその後に聖霊が与えられますよ。だから物理的な回復があり精霊が与えられる、霊的な回復がありますよっていうシナリオも書いてるんですよ。そしてイエス様が戻ってきた時にもそれがあるし、だから段階的なんですよ。段階的なんです。で今見るとイスラエルに行ったらですね神様をイエス様を信じている人は日本人が信じているこのクリスチャンの割合よりも低いですよ。それでもまだ増えてるんですけれども低いですね。そしてイエス様どころか神様自身を信じてない人、宗教的ではない世俗的な人ですよね。90-80% 以上そうです。 イスラエルの人と話したことありますけど、イザヤ書いいですねとか言ってんだけど、なんかちょっとなんか紫式部のなんか分かんないけども、なんか古典みたいにですね話してて、いいですねとかなんかって言ってそういうレベルです、ですね。なので今ここで見ると、その段階的に神様が行われる働きを見ることができます。そして11節、誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私のために天に登り、それを取ってきて私に聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。これまでの中でモーセが御言葉に従いなさい、神の定めに従いなさい、言葉をとても大事にしていたんですよね。わかりますか？そうしたら、なんかこの自分の国民生活がガラリと変わるわけなんです。だから私たちは、例えば日本に当てはめましょうよ、ね、消費税の話も出てくるし、今日本の経済危機、いろんな政治危機とか原発事故とかね、一生懸命やってますけど、神に立ち返れば、神の言葉を守れば回復するますよと言ったらどうですか？お前何言ってんだよ、そんななんかお子様みたいなこと言わないでよって話になりますよね。これやってあれやって、これやってあれやって、個人生活でもそうですよ。今200万近くの借金があります。だから私この証ね、大好きなんですけど、ある沖縄から来た兄弟の証ですから、そういったらもう分かりますね。200万近くの借金があって、ね、それ一生懸命いろんなことして働いて、違うんですね。彼がやったことは悔い改めたことです。イエス様を信じたことですね。そしたら心が変えられて、ギャンブルもすることがなくですね、一生懸命働くことができるようになったわけです。そして借金を返済したんですよ。だからここでモーセはそれを言ってるんですよ。まず天にあるのではないよとですね。まず11節で、難しすぎることないよと、遠くかけ離れてないよと、天にあるのではない。どうですか、天の話をするわけですね。天に神の御座があるわけですよね。
いやちょっと天に這いつくばってみなきゃ分かんないじゃん、ね、そこから持ってこなきゃって言って一生懸命探検してですね、でそれをやろうとしたのがバベルの塔です。どんどん天にまで届く塔を建てていったわけ。そんなことする必要ないよと。また海の彼方に、この海の彼方っていうのはですね、この深みにっていうふうに考えてもいいですね。この遠くっていうよりも、いわゆる太平洋のですね、なんか、なんだか海溝みたいなね、あるじゃないですか。っていうのは奥深くですね。そこまで行って、っていうのはつまり人間の奥深く、深みですね。この海の深みとか地の深みとかっていうのはですね、聖書の中で黄泉とね、関連づけられてるんですよ。こう、一緒に語られてるんですね。死んだ後の世界ですよ。そこまで行かなければわからないじゃん。いやそんなことないよと。神様が全部そのことはテイクケア、世話してくださるよ。だから14節で、御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。とっても大事なことです。とっても大事なことです。でこの言葉をパウロがローマですね、ローマの10章で引用してるんですね。ぜひ見てください。ローマの10章の5節から8節を読みます。まずは5節から8節。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。わかりました？ここを引用してるんです。今のこの新命記のところですね。天に昇るだろうかと。誰がと。
けれどもそれはキリストを引き下ろす、つまりイエス様はもう天に引き上げられたのに、天に昇られたじゃないですか、復活されたと。でイエス様の代わりに昇っていく人がいたら引き下ろすことになっちゃうよと。で次に地の奥底に下るだろうかと。これ死者の中から引き上げる、つまりイエス様は死なれた後に黄泉に下られて、そして蘇られたんですよ。それを再現する必要ないよって言ってるんですね。その地の奥深くに下っていくっていうですか。で、あなたの言葉、御言葉はあなたの口の近くにあると。だから第一コリントの一章に宣教の愚かな手段って書いてある、ね、愚かに見えません？なんかトラクトを作ってこう配ってとかさ、なんか聖書やってとか、こうやって僕が話してってね。なんか私はクリスチャンになる前、特に、まあ、クリスチャンになってまた新しいクリスチャンの時もですね、感じましたよね。牧師って何やってんだろうなって。あとはなんかこのクリスチャンってね、一生懸命言葉なんかもうちょっとこう具体的なことやってけば、もっと建設的なことやってけばいいのにってね、思いましたね。でもなんで言葉を伝えているのかというと、人間がそうやってやろうとしていることが人間には実はできなくなったんだよと。天に昇ることも地に下ることもでき、なんていうのかな、全部キリストがしてくださった。だからあなたはその言葉を受け入れなさい。そしたらあなたの魂が地の奥底から天の上まで引き上げられる、その救いを体験するんだよと、いうことなんですね。単純に見えるんですけども、でモーセも申命記でどれだけ言いました、命令を守り行いなさい、行いなさい、聞き従いなさい。もうなんか耳にタコできるほど聞き読みましたよね。もういいよここまで言われなくてもっていうぐらいなんかもう聞きましたよね。でもやっぱり私たちはいやこれだけじゃないでしょって思っちゃうから、モーセは口酸っぱく言ってるわけなんですよ。では次行きましょう。15節、見よ私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたにあなたの神主を愛し、主の道の歩み、主の命令と掟と定めと守るように命じるからである。確かにあなたは生きてその数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなたに宣言する。あなたは必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていて所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなたに対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの、子孫も、あ、ここまでちょっと読みすぎですね。この18節まで読むつもりだったんですが、今この英語で言ったらオーターコールって言ったりですね、オーターコールというのはですね、最後にイエス様の福音を伝えてですね、そして今のこの福音の言葉を聞いて信じてイエス様についてきたい人はどうか、このオーターというのは祭壇という意味なんですけども、このここまでですね来てくださいと呼びかけるわけです。2つの選択がありますよって話をしているわけです。この、命と幸いの一つの道と死と災いのもう一つの道のこの二つの道がありますよと。それが今あなたの前にこうやって置かれていますよ。ちょっと昔の映画になりますが、マトリックス、いかがですか、なんか赤いなんかものと青いものありましたよね。どっち選びますか。これを今わからなくていいですよこれを今こう選択として与えられているわけなんです。どっちかっていうのはないんですよ。あ、どっちか、間違えた、逆だ。どっちかなんですね。どっちでもないっていうのがないんだ、間違えた。どっちでもないっていうのはないんです。イエス様があの言葉を言われた時ですね、あの有名な、神はその一人子をお与えになったことにこの世を愛された、それは一人も、それは信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであると言われた後にこう言われたんですね。 神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。どっちかなんですね。どっちか。そしてイエス様がこう言われました、この人に対してですね。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。知らない、人の前で知らない、ね、まあ、あの神様イエス様知らない言ったらイエス様も父の前に出た時にあなたのこと知らないよって言う。で逆も信頼であると。そしてこうも言いました、私の味方でないものは私に逆らうものであり私と共に集めないものは散らすものです。だからいや別にイエス様悪く思ってないよ、でも積極的にイエス様に私は従っていきますってしてなかったら敵なんだよ、逆らうものなんだよ。あのグレッグ・ローリーという伝道者がイエス様を信じたきっかけっていうのはそうだったんですね。あなたはイエス様の味方か敵かどっちかなんだよって言った時に、いや俺そんなこと考えたこともなかった、敵になってるなんて考えたこともなかった。それでイエス様に従う決心をしたんですけれども、今2つ置かれてるんだよ。で次に19節で私は、あごめんなさい19節じゃない、どこまで読みましたっけ、あそうか19節から始めますね。新たに私は今日あなたに対してあなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し御声に聞き従い主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると使われた地で長く生きて住む。当然のごとく命を選びなさいっていうね、勧めをしますよね。そうあってほしいですよね。ところが31章を見るとそうならないよって神様にモーセが言われるところが出てくるんですね、では31章をですね、読んでいきます、ね、ちょっと長いですがこうざっくりといきますけれども、それからモーセは言って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げていった。私は今日120歳である。もう出入りができない。主は私にあなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。あなたの神主ご自身があなたの先に渡っていかれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しよう。主が告げられたようにヨシュアがあなたの先に立って渡るのである。主は主の根絶やしにされたエモリ人の王シホンとオグ及びその国に対して行われたように彼らにしようとしておられる。主は彼らをあなたに渡し、あなた方に渡し、あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らの行おうとしている。強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。モーセが120歳になりました。そして渡ることはできないと言いました。いかがですか。ここでイスラエルの人たちはビビりますよね。恐れますよね。羊飼いがいない羊のようになってしまうわけですよ。けれども私自身がと、主ご自身がと3節あります。あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれるよ。ここがとっても大事ですね。私たちの戦い、信仰の戦い、または霊の戦いがありますが、いかにその戦いをその勝っていくか、それはどうすればいいかというと、いかに主が私たちの中で大きくなっているかに関わっています。私たちが戦うのではなくて主が戦われるのだ。でこれを聞くとですね、じゃあ私たち何もしなくていいの？そうじゃないんです。神様は私たちを通して戦う、勝ちたいと願っておられます。ですか、神様を私たちなくしても簡単に勝つことはできるんですけれども、神様の勝利を神のご自分のために経験させたい、その素晴らしさを味わわせたいと願っているので私たちを用いるんですね。それで何が必要になるか、神が司令官なんですよ。何が必要ですか。私たちはその司令に聞き従うことなんですよ。でこれですね、私たち今平和な日本に住んでいますので なかなかわからないですけれども、軍隊に行ったらですね、よくわかるわけなんです。上司の命令は絶対です。その命令に聞き従わなかったら、その軍の部隊全体を自分が殺すことに他なりません。自分が理解する理解しないという問題じゃないんです、ね、従うだけなんです。だから言葉には力があるというのを彼らは知っています。だからの百人隊長が、あなたが来なくてもいいですよと、言葉だけかけてもらえればそれで癒されますよと、こう言ったわけなんです。ですね。で、これを私たちは見ていきます。あの吉脇でじっくりと見ていきます。じっくりとその信仰の戦いについて見ていきます。ですか。そしてモーセはですね、ここでエモリ人の王2人を倒したその話を引き合いに出してるんですね。とても大事ですね、ここ。なぜかと言ったら、なんで神様はそうやってモーセ、あのエモリ人の王ですね、2人ですね、倒すようなことを経験させたかと言ったら、同じようにカナン人に対してもあなた方はそれができるんだよっていうことを示すためだったんです。もうすでにヨルダン川を渡る前にその経験をさせたわけなんですよ。だからあなたはヨルダン川を渡った後でも同じようにすることができるよ。皆さんがもうすでに経験している神様の働き、大切にしてください。あれは気のせいだったのかなって思わないでください。いいですか。そこまでか、あのように神様してくださったんだから、今度神様何かするときにはやってくださるだろうと。パウロはですね、死にかけた経験が結構ありますが、それでも助けられたことを思い残してこう言ってますね。ところが神はこれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あの時に私は神様にこうやって助けられ、こういうふうにしてくださる、だから将来も私にそうしてくださるんだっていうふうに自信持ってください、ね、自信っていうとなんか言葉がね、英語だとコンフィデンスっていういい言葉があるんですけども、なんて言ったらいいかな、この太鼓判を押すみたいな感じなんですね。コンフィデンスって言ってですね、こう確信を持って、もう大丈夫、神様いるからバッチグーって、そういう風になってくださいって言うんですね。ですか。でそれを今こうやって励ましたんですよ。で今度はヨシュア個人に励まします。ついでモーセはヨシュアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った。強くあれ、大しくあれ、主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたであると、このように大しくあれ、強くあれと何度も励ましの言葉をかけています。当然ながらヨシアは恐れていました、おののいていました。でなかったらこういう励ましの言葉はかける必要ないわけです。いかがですか。皆さんの中で恐れたことない人、じゃ恐れたことのある人手を挙げてください。恐れたことのある人ね。恐れるときになんか劣等感がきませんか。クリスチャンなのに、不安になったときにクリスチャンなのにってやりましょう、ね、平安で満たされなさいって書いてるからね。神様はよく知っておられます。恐れる存在なんですよ、私たちって。だから何度も何度も恐れることはないよ。恐れるな、大しくあれ、私があなたと共にいる、私はあなたを見捨てない。特に信仰の一歩を踏み出すときです。いいですか。神様のに応答して神様のために何かしたいっていうときには、この言葉はぴったりと自分に当てはまります。でイエス様も言われました。世の終わりまで私はあなた方と共にいると。でそれどういう時ですか。何の命令の時ですか。すべての民族を、国を 私の弟子としなさい。宣教命令の時ですよ、ね、宣教命令の時です。で、私がよく話しますけれども、あの海外宣教やみつきになるってこと。でもその話をするとですね、何それってやる経験したくない私、ってこうなるわけです。でも実際に行く人はですね、ハマっちゃうんですよね。何にハマるのか、イエス様一緒にいるっていうのにハマっちゃうんですよ。で、行くと今まで経験したことのないイエス様一緒にいるっていうのを経験できるんですよ。これがやめられなくなっちゃう。ね、ちょっと変、なんか変人っぽく見えるね。でもね、今度私は絶対あのジャングルとかね、あの行きたくないですよね。虫とかね、怖いでしょ。それもジャングルにいるですね、宣教師はですね、こんなに素晴らしいところがあった、こうやる、もう生きた昆虫博物館です。でも昆虫が大好きになってるわけです。ですので信仰の一歩を踏むと神様の豊かな豊かな慰めがあります。これが私はあなたを決して見捨てない。次にモーセはこの見教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ人の祭司たちとレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちにこれを授けた。あの覚えてますか、あのケハテ族がですね、この契約の箱を運ぶこの任務を担っていましたけれども、今これから動くわけですよね。ヨルダン川を渡るわけですよね。だからもうこう運ぶ準備をしている彼らがいたわけですよ。で、彼らにこの今までのこの語ったですね、ものを渡すわけです。で、ここから初めて書き記された言葉になりました。神の言葉が。それまでは口伝、口伝えですよ。口で伝えられたものです。で、ここで書かれたわけなんです。で、私たちはですね、神の言葉っていう時にこの書かれた言葉があります。もちろん予言の言葉も私は信じています。神様が聖霊によってですね、与える言葉っていうのがあるんですね。でもこれに取って代わるものでも全然ないし、その時に与えられたものであって、その普遍なものでも全然ないしですね、気をつけなければいけません。その言葉ばっかり聞いててですね、こうあっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行って決してしないでください。ここで初めて書かれて、モーセがですね、この創世記から新命記まで書きましたがですね、で、それを託しました。そしてモーセは彼らに命じていった。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の初めの時、カリオの祭りに、イスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所で、あなたの神主の御顔を拝するために来る時、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの見教えを読んで聞かせなければならない。民を、男も女も子供も、あなたの町囲みの中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この見教えのすべての言葉を守り行うためである。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなたがヨルダンを渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限りあなたの方の神主を恐れることを学ばなければならないと言ってますね。朗読をしなさいということを命じています。7年の終わりとありますが、これがもう新命記で勉強しました。15章に書いてましたが、負債を免除する、負債というのは借りているものですよね、お金を。これを免除する、ことを神様に命じられています。その時に免除されてますから、もう働かなくていいんですね。安息できるんですよ、ゆっくりとすること。だから奴隷も含めて、在留異国人も含めて、全ての人が楽になってるわけです。ですか？で、そこで何をするかといったら、律法を読みましょうと。そしてカリオの祭りに行いなさいとあります。で、カリオの祭りが象徴しているのは、無事に約束の地に着いたよ、ね、神様が荒野の旅を守ってくださって、そして約束の地に今来たんだよということをお祝いするものですね。だから今この律法書を読むときに、確かに私たちをここまで連れてきてくださったんだ、これを思い、この起こしてい、くわけなんですね。で、こういうことを聞くとですね、まあ、これは旧約の時代でしょうと。違います、違います。 新約の時代にも同じ伝統が受け継がれていて、まさに今私こうやって話しているわけですけれども、こういうふうにパウロが手元に言っています。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょうと。聖書の朗読と進めと教えに専念しなさいですね。では次14節です。それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシュアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシュアは入って行って会見の天幕に立ったとあります。先ほどは全てのイスラエルの前で公の公認式を行ったわけです。後継式ですね。モーセが神の指導者だったけれども、これからはヨシュアが指導者になるよということを全てのイスラエルの前で表したんですけど、今度はヨシュアとだけちょっとプライベートな神様との、まあ、いわゆる会合を開いてるわけですよ。でそれで主は天幕で雲の柱のうちに現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。主はモーセに仰せられた。だから今モーセだけに今主は語ってるんですね。ですか？あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って隠行しようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、この多くの災いを苦難が彼らに降りかかると、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられるからではないかというであろう。彼らが他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そう。いかがですか？先ほどモーセが命を選びなさいってこう言ったんです。でもう120歳になってようやくイスラエルの民を約束の地のところまで導くことができたわけです。そして神様から与えられた律法を教え、こっちに行ったら祝福、あっちに行ったら呪いだと。そしたらですね、死ぬ間際ですよ、彼らは頑なな心のままになって彼らは滅んでいくよ。まあ彼はうすうす気づいてました。だって今まで背いてたんだもん、背き同士でしたから、どっちなのかなってこう思ったと思うんですよね。そしたら残念なことにそっちに行くんだ、その頑なな方に行くんだ。それで神様があるアイデアを出します。19節です。今次の歌を書き記し、それをイスラエル人を教え、彼らの口にそれを置け、この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ち足り、声太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り、私の契約を破る。多くの災いと苦難が彼に降りかかるとき、この歌が彼らに対して証しをする。彼らの子孫の口からそれが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今企んでいる計画を私は知っているからである。モーセはその日この歌を書き記してイスラエル人に教えたということで、神様はこの天幕の 幕屋の中で神様は歌をモーセに教えたというんですね。なんでか、律法をもう聞かなくなるからなんです。どうですか、今こうやって学びをしています。皆さん素晴らしいです、すごいです。もう1時間以上とっくに経ってますが聞いてますよね。でもね、普通は嫌じゃんね、めんどくさいこれ開くの、やってらんないよ。歌はどうですか、意味わからなくても歌っちゃうでしょ、ねえ。これを神様意図してるんですよ。律法から完全に離れて、もう開くこともない、読むこともないという時代が来ることを彼は知っています。神様は知っておられました。けれども歌はなかなか忘れない。意味もわからず歌うと。ところが自分たちがバビロンなりどこなり補修の地においてですね、苦しいところにいて、 その昔から伝えられていた歌を歌うわけですよ。そして歌ってる時に、あれ？あれ？俺たち通って今いる、まさにこれじゃんと気づかせるために歌を今から歌う。ということで神様が与えてくださるということなんですね。で、23節で、ついで主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた。強くあれ、大しくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいる。今、主はヨシュアに対してはこれだけ話したんですね。モーセに対しては結構話しましたけども、ヨシュアに対してはこれだけ話して、それでみんなの前に出ていきます。モーセはこの見教えの言葉を書物に書き終えたとき、モーセは契約の箱を、主の契約の箱を運ぶレビ人に命じていった。この見教えの書を取り、あなた方の神、主の契約の箱のそばに置きなさい。そのところであなた方に対、あなたに対する証としなさい。私はあなたの逆らいとあなたがうなじの怖いものであることを知っている。私がなお、あなた方の間に生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の死後はどんなであろうかと。で、あなた方の部族の長老たちと司たちを皆私のもとに集めなさい。私はこれらの言葉を彼らに聞こえるように語りたい。私は天と地を彼らに対する証人に立てよう。私の死後、あなたがきっと堕落して私が命じた道から離れること、また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私が知っているからだ。これはあなた方が主の目の前に悪を行い、あなた方の手の技によって主を怒らせるからである。モーセはイスラエルの全集会に聞こえるように次の歌の言葉を終わりまで唱えたと。なんか言う方も辛いですけど、言われる方も辛いですね、これね。でもこれはモーセは予言的に話してますね。このその、まあ、個人的にも捉えなきゃいけないんですけど、このレビ人、この契約の箱を運ぶですね、レビ人いますよね。でももちろん彼らもかたくなの心がもう始まってたのかもしれませんけれども、やっぱり予言的な話になってる。将来にそうなるよと。そのレビ人っていうのはイスラエルを代表してですね、こうバーッと話してるわけですよね、モーセがね。そして歌がですね、32章から始まりますけれども、ぜひ読んでください、ね、今から続けてやりたい、気分は私はないですね。準備してないんで分かんないんですけども、皆さんは興味あるかもしれませんね。ぜひ読んでくださいね。その通りになっていくんだというその言葉であります。そして次回申命記が終わりますですね。モーセ五書が終わります、ということで、神様の言葉がことごとくその通りになっていくということを私たちは知っていく必要があるんですね。とっても大事なんですね。私たち信仰から離れたくなるとき、もう嫌だって思うときに、まあ、もちろん神様の憐れみでね、神様引き戻してくださることがもう多いわけですけれども、でも本当に堅くなにして逃げ、もう捨てていく人たちはですね、こう思うわけですよ。もう関係ないんだ、それがもうなくなったかのように考えるわけですね。いや、そうじゃないよって。あなたが否定してなくなったと思ってもそれはあって、むしろそっちのある方があなたの人生を変えちゃうんだよ。だから変わるのはイエス様じゃなくて、あなたの運命が変わっちゃうんだよと。まあ、よくパントマイムでですね、このイエス様の役の人がいてですね、そしてこの2人がいて、このイエス様の方にこうやって向く人とですね、この背を向ける人がいてですね、そしてこう説明が始まるわけです。あなたが背を向けてもイエス様はイエス様でいるんだよ、ということが今日の学んだことの内容です。神の呪いの誓いってありますけどね、神の言葉ですよ。誓いっていうのは絶対そうするよっていう意味です。それがその通りになっていくよ。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちが、じっくりとイスラエルの歩みを見てきましたけれども、あなたの言葉に鈍化になってしまって、忘れてしまって、そして恵みを忘れてしまって、自分の行きたいところに行ってしまう、弱い私は存在であります。 心は燃えていても霊は弱いと、霊は燃えていても肉体が弱く、肉体弱いとあなた言われました。私たちがそういうふうになってしまいがちなんですけれども、してしまいますお父様、けれどもどうか私たちを憐れんでください。そして私たちが互いに励まし合って進め合って、恵みから落ちることがないように助けてください。お願いします。あなたは言われました、私たちの弱さにキリストの力が完全に働くと。私たちが弱い時に強いんだ。主よ、そのあなたの恵みの働きを私たちの間に行ってくださいますようにお願いいたします。主が私たちを祝福して私たちを守ってくださいますように、主が御顔を私たちに照らして私たちを恵んでくださいますように、主が御顔を私たちに向けて平安を与えられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。